マルコの福音書12章の1節から12節をお読みいたします。それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため、農夫たちのところにしもべを使わした。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り、恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。しかし、主人にはもう一人、愛する息子がいた。彼は、私の息子なら、敬ってくれるだろう、と言って、最後に息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ、殺してしまおう。そうすれば、相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが、群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。今日はクリスマス礼拝ということで、毎年ですね、どの箇所から語ることになるのか、まあ、祈りつつ考えるわけでありますが、今年はマルコの福音書から、しかもいつもの続きの箇所からですね、語らせていただくよう導かれています。ただいまお読みした箇所は、例え話であります。イエス様が主に当時の指導者たちに向けて話された例え話を通してクリスマスのメッセージを聞いてまいります。まず状況と言いましょうか、流れを確認しておきますと、イエス様は十字架にかかる日が目前に迫っていました。もちろんそれを知っておられるのはイエス様だけでありまして、他の人たち、弟子たちも、当時の指導者たちも、誰もイエス様がこの数日後に十字架にかかることになるというのは分かっていませんでした。イエス様が十字架にかかるのは、曜日で申し上げますと、金曜日の午前9時であったわけですが、この例え話を話されたこの出来事は、その3日前、火曜日にあたる出来事です。これから見ていく箇所は、火曜日にあたり、それから水曜日を過ごされ、木曜日に最後の晩餐を召し上がってから逮捕され、金曜日午前9時に十字架にかけられることになります。この例え話を話される直前には、当時の指導者たちとイエス様の間で次のようなやりとりがありました。それは、イエス様の様々な行動に苛立っていた指導者たちがイエス様に質問したわけですね。11章の28節には、こうあります。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？宗教指導者たちは、イエス様に質問したわけですけれども、これに対してイエス様は逆に質問し返し、そして指導者たちは答えをはぐらかしたというのが、まあ、その続きであるわけですが、イエス様は 指導者たちが答えをはぐらかしたことで、イエス様も何の権威によって行動されているのかお答えにならなかったわけですけれども、実はこれから見ていく例えは、ある意味でその質問に対する答えであるとも言えます。イエス様の権威がどこから来ているのかということに対して、お答えになっているような例えにもなっています。まず最初に例えの概要をお伝えし、その後でこの例え話が意味していることについて考えていきますけれども、まず一節をもう一度お読みしますと、それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。ここには、例えで彼らに話し始められたとありますけれども、この彼らというのは、主に当時の宗教指導者たちを指しています。その彼らに対して、イエス様は例えで話し始められた。その例えは次のようなものでした。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。ある人がブドウ園を作って、で、その主人は丁寧にブドウ園を作っていきます。垣根を巡らし踏み場を掘る。この踏み場というのは、ブドウを踏んで、ブドウ酒を作るための果汁を絞るための場所です。その踏み場を掘り、そして泥棒や動物たちを監視するための見張り櫓を建てました。主人はやることは全部やり、農夫たちに貸して旅に出たわけです。この旅に出たというのは、旅行に行ったというよりは、この当時、大地主は都会に住んでいたので、自分の住むところに旅立ったということのようであります。そして二節以降を見ていきますと、収穫の時になったので、収穫の一部を受け取るため、農夫たちのところにしもべを使わしました。で、ここまでは別におかしなところはありません。主人が収穫を期待し、その一部を受け取るということは別に間違っていません。ですから、しもべを使わしました。ただ、三節からおかしなことが起こっていきます。三節は、ところが、と始まりますが、農夫たちは収穫を受け取りに来たしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返しました。そこで主人は再び別のしもべを使わしましたが、農夫たちはその頭を殴り、恥ずかしめました。しかし主人は忍耐強く農夫たちの行動に耐えます。そして五節を見ますと、また別のしもべを使わしました。しかし今度は殺された。先ほどよりエスカレートしています。さらに多くのしもべが使わされましたが、農夫たちは打ち叩き、また殺したりしました。しかし六節です。主人にはもう一人愛する息子がいました。主人は言います。私の息子なら敬ってくれるだろうと。最後に息子を農夫たちのところに使わしました。すると農夫たちは七節で次のように話し合いました。あれは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。ある学者はこの当時、相続人が死んだら土地は小作人のもの、農夫たちのものになったと言いますけれども、まあ、本当のところはどうかわかりません。この農夫たちは跡取り息子が来ることがわかり、殺すことを計画します。そして八節を見ますと、実際に息子を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てました。最初に申し上げたように、これは例えであって、実話ではありません。この例えを語られてから、9節でイエス様は次のように言われます。 ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。これが例えの概要であるわけですけれども、次にこの例えが意味していることは何かということを確認していきます。まず一節に出てきたある人または主人というのは、お分かりかもしれません、神様のことを指しています。またブドウ園というのはイスラエルを表しています。これはイザヤ書の5章1節以下を見ますと、ブドウ園がイスラエルを指していることがわかります。また農夫たちは宗教指導者たちを指しています。イエス様の時代の指導者たちもそうですし、歴代の指導者たちも含みます。また何人か登場するしもべたちは、神様から使わされた旧約の預言者たちのことを指します。最終的にはバプテスマのヨハネで終わる旧約の預言者たちのことを指しています。そして6節に登場する息子というのはイエス様ですね。この例えはいくつかの段階に分けられるわけですけれども、まず一節から五節を見ていきます。ここには、神様がイスラエルの民を作られ、そしてその管理を農夫たちに、つまり宗教指導者たちに任せたわけですね。しかし、旧約聖書を読めばわかることですけれども、指導者たちは民を正しく神の道に導くことなく、間違った道へと導きました。そこで主人である神は、預言者たちを使わせて間違った道から戻るように告げたわけですけれども、指導者たちは預言者たちを迫害し、殺しました。旧約聖書にあるエレミア書には次のような主の嘆きの言葉が記されていますので、お聞きください。エレミア書の7章の25節から28節を読みしますけれども、あなた方の先祖がエジプトの地を出た日から今日まで、私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび使わしたが、彼らは私に聞かず、耳を傾けもせず、うなじを固くするものとなり、先祖たちよりも悪くなった。神様は、出エジプトの出来事以来、数百年間にわたって、しもべである預言者たちを使わせたわけであります。間違った道から立ち返るように。しかし人々は神様のことを語った預言者たちに耳を傾けず、どんどん悪くなっていきました。つまりこの例えの一節から五節までは、イスラエルの歴史と言えます。いわゆる旧約聖書の歴史、そしてバプテスマのヨハネが、旧約最後の預言者として登場しましたけれども、彼も最後には殺されたわけであります。それが五節までで言われていることですね。しかし、六節。この六節には、しかし、主人にはもう一人愛する息子がいた、あります。この六節を直訳調で訳してみますと、実はしかしという言葉はないんですけれども、まだ一人いた、愛する息子がというふうに書かれているんですね。まだ一人いた、愛する息子が。この主人は、つまり神はしもべを送り続けました。忍耐強くしもべを、預言者たちを送り続け、イスラエルの人たちに悔い改めるように迫ったわけですね。しかし、預言者たちは迫害され、頭を殴られ、恥ずかしめられ、殺されました。そのような状況の中で、6節には、まだ一人いた、愛する息子が、あるわけです。これまでの、しもべたちとは 違います。しもべはどこまで行ってもしもべです。しもべたちとは違う、とっておきの愛する一人の息子。6節の後半には、彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わしたとありますが、息子は最後の切り札であったわけですね。私の息子ならば敬ってくれるだろうという思いを持って、愛する一人息子を使わしました。まさにここにクリスマスの出来事があります。イエス様はこのような状況の中で使わされてきました。遅れど遅れど拒絶される預言者たち、そのような中にあって切り札としてイエス様は使わされてきました。ではその息子はどのように扱われたのか、それは先ほど見た通りであります。7節8節を見ますと、農夫たちは殺すことを相談し、実際に捕らえて殺しました。まさにこれはこれから起こることでした。最初に申し上げたように、この出来事は火曜日の出来事で、それから木曜日から金曜日にかけて逮捕、裁判、十字架とつながっていきます。その点においてこの例えは予言的であるとも言えましょう。6節から8節は、イエス様のご生涯がギュッと凝縮されています。クリスマスの派遣から十字架の死のことが言われています。これに続いて、9節ではイエス様が問いかけます。ブドウ園の主人はどうするでしょうか？そして次のように言われます。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。ここには神様の裁きのことが言われています。農夫たちを裁き、そしてブドウ園を他の人たちに与えるとあります。これは異邦人も含む新しい神の民、新しいイスラエルのことが言われているのでありましょう。イエス様を信じる神の民に与えられる、イエス様を信じる神の民に与えられるということが言われています。そして続く10節と11節では、イエス様が詩篇118篇を引用して次のように言われます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか？家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。当時の宗教指導者に対して、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか？というのは、かなりの皮肉と言えます。そして118編の御言葉を引用されて、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。流れとしては、主人から息子が使わされたわけですが、その息子が殺されたわけですね。つまり、この詩篇に当てはめますと、家を建てる者たちというのは、主に指導者を指していると言えます。家を建てる者たち、つまり、家を建てる専門家が捨てた石、それが要の石となった。これは当時の建設方法を知らないと分かりにくい言葉です。ここでこうイメージしていただきたいのは、石造りで、しかもちょっとこうアーチがかった建物。ここで、要の石というのは、建物の重要なアーチ部分の要石のことで、この要石は、建物が完成するときに、最後に積まれて、アーチの全重量を支える石であったそうです。 ですからこの要石というのは当たり前ですけれども最も重要な石であるわけです。建物の全部を支える。ここでイエス様が引用された御言葉に当てはめますと、家を建てる専門家が吟味に吟味を重ねた上で捨てた石が、なんと最も重要な要の石となったということです。ここで捨てたと訳された言葉は、吟味した上で不適格と判定するという、そういうニュアンスがあります。吟味した上で不適格と判定する。そのようにして吟味して捨てた石が要の石となる。つまりこれがイエス様に当てはめられているわけですね。イエス様は当時の宗教の専門家たちによって吟味されました。彼らはイエス様の教え、イエス様の奇跡なども目撃しました。じっくりイエス様に触れる機会があった。しかし彼らはその結果、イエス様を捨てることにしました。つまり、イエス様を殺すことにした。この例えが語られた時の状況は、イエス様を殺すタイミングを探っているような状況でした。そのようにして、指導者たちが捨てようとしているイエス様が、要の石となる。11節にある通り、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことであるわけです。これ本当に不思議なことですね。と言いますのは、この後でイエス様がお受けになるのは十字架の死であるわけです。以前も申し上げましたが、この当時十字架の死というのは、汚い言葉を使うならば、社会不適合者の印、人間のクズという烙印を押された者だけが十字架にかけられたわけです。ローマ帝国に反逆し、我々に逆らったらこうなるぞという見せしめで十字架というのはあったわけですね。十字架刑にかかるぐらいなら絞首刑の方がマシだと当時言われたようであります。それほどまでに残虐な刑だった。全裸にされ、公衆の面前にさらされ、あざけられる。まさに捨てられたわけですね。しかしその捨てられた石であるイエス様が、要の石となった。どこの誰が、そのイエス様の十字架をこう見たときに、このお方が救い主になるんだ、と考えられたでしょうか。弟子たちは逃げ、イエス様の近くにいた女性たちは泣きました。誰も笑わなかったんです。いやー、やっと私たちの救いが来ました。アーメンとかって。みんな泣いてた。逃げた。それは十字架には絶望しかなかったからですね。どこにも希望がなかった。もう自分たちはおしまいだと。自分たちが望みをかけていたイエス様が、こんなひどい目にあった。しかしそれにもかかわらず、イエス様は十字架にかかって死なれてから復活された。蘇られた。この要の石となったという言葉には復活まで含まれています。十字架の死に勝利し、そもそも私たちの罪を背負って身代わりとなって十字架にかかられたわけで、その罪と死に勝利し、復活された。そして、要の石となられた。それは主が、神がなさったことであり、本当に不思議なことでした。もう一回繰り返しますけれども、2000年前の十字架には希望がなかったんです。絶望しかなかった。その十字架が救いにつながるというのは、本当に私たちの目には不思議でしかなかった。もう2000年経ってますから当たり前のように十字架言ってますけれども、2000年前に生きてたら、誰も十字架に救いがあるなんて思わないわけです。だから弟子たちもイエス様が私は死ぬんだとか十字架にかかって死ぬんだとか言ったら何言ってんですかって言うわけですね。そういう意味において本当に不思議。 イエス様はここでご自分に対してこの御言葉を適用しておられる。イエス様は人々から退けられ捨てられるわけですが、このイエス様こそ神がもたらす救いの完成者であることを教えておられるのです。これらの教えを聞いた指導者たちについて、12節には次のようにあります。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。指導者たちは、イエス様が自分たちを指して語られたことに気づきました。つまり自分たちがこの例え話の農夫に当たると気づいたわけですね。そこでイエス様を捕らえようと思ったのですが、イエス様を支持している群衆たちを恐れて、イエス様を残して立ち去ってしまいました。今日ここまで例えを見せてきたわけでありますが、流れから言いますと、イエス様は何の権威によって行動しているのかという問いに対して、暗に神からの権威に基づいて行動されているということをこの例えを通して言われました。ご自分が主人から、神から使わされたということを言われたと言えます。歴史を振り返りますと、イスラエルは神の民として、実会を始めた下、立法が与えられ、神の民として、神様と共に生きるようにと命じられました。しかし、神に従って生きることなく、民は神に背き続けました。指導者たちは民を正しく導くことをしませんでした。そのような中で、神様はしもべである預言者を使わし、正しい道に立ち返るように語ったわけですが、その預言者たちを拒絶した。そして最後の切り札として、6節には愛する息子が、つまりイエス様が使わされたことが記されていました。ここにクリスマスの出来事があるわけです。もちろんこの例えの第一義的な狙いは、当時の指導者たちに対する教えであり、彼らに自分たちの誤りを気づかせる狙いがありました。しかし彼らはイエス様を拒絶し、殺すことを計画していました。イエス様はその状況を、ご自分が殺されることを自覚していたことが、7節8節からわかります。またこの例えの中で忘れてはならないことは、神様の忍耐と恵みであります。通奏低音のようにして流れているのが、神様の忍耐と恵み。主人は葡萄園を丁寧に作り、当然の権利として収穫の一部を受け取るために、しもべを使わしたわけですが、農夫たちは拒絶し続けました。しかしそれでもなおしもべを送り続け、預言者たちを送り続け、悔い改めるように迫りました。そして最後には、愛する一人息子であるイエス様まで送ってくださる。これは私たちの救いのためであり、イエス様は徹底して人間を愛して救おうとしてくださっています。まさにイエス様というのは、神様から贈られたプレゼントであるわけです。神様の愛の証拠として、証明としてのイエス様である。この十二章六節の御言葉を読むときに思い出すのが、ヨハネの福音書の三章十六節以下の御言葉であります。お読みします。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。ヨハネの福音書の3章の16節から18節です。神様は私たちを愛してくださっていて、一人子であるイエス様を送ってくださるほど愛してくださっている。忍耐を持って愛を示し続けてくださっています。それはイエス様を信じる者が 一人として滅びることなく永遠の命を持つためだ。神様の御心はイエス様によって私たち人間を滅びから救うことです。このイエス様を信じるならば裁かれることなく滅ぼされることなく救われると聖書は教えます。当時の指導者たちはこの神の恵みをイエス様を拒絶し殺しました。その指導者たちは9節にあるように責任を問われます。神の恵みを拒絶するならばその責任を問われる。ただ本当に不思議なのは彼らがイエス様を拒絶し十字架で殺したことが私たちの救いにつながるというこの不思議。まさに神様のなさることというのは私たちの理解を超えています。この朝私たちに問われていることはこのイエス様をどのように受け止めるのかということです。私たちの救いのために恵みの御子であるイエス様が使わされました。このイエス様こそ神がもたらす救いの完成者です。当時の指導者たちはイエス様を拒絶し十字架にかけました。一方の私たちはこの恵みの御子に対してどのように応答するでしょうか。私たちが問われていることはこの御子をどのように受け止めるのかということです。救い主として歓迎し心からお迎えするのか、それとも指導者たちのように拒絶するのか、そのどちらかであります。ぜひ神様からのプレゼントであるイエス様を喜んで受け取っていただきたいと願います。受け取るというのは心に信じて心にお迎えして俗っぽく言うならばこの人にかけてみるということでしょうか。イエス様を信じイエス様と共に歩む人生を進んでいただきたいと願います。あなたはこのイエス様を神の忍耐強い愛によって送り出された私たちへのプレゼントであるイエス様をどのように受け止めるでしょうか。ひととき語られたことを覚えて黙祷を捧げましょう。お祈りをいたします。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。愛する天のお父様、聖なる御名を心から賛美を申し上げます。このクリスマス礼拝の朝、イエス様のご降誕の意味、またこの地上の生涯の十字架のことを考えることを許してくださりありがとうございます。神様からのプレゼントとして、私たちの救いのためにイエス様が送られました。このイエス様を私たちが喜んでお迎えし、心に受け入れ、この御言葉と共に歩んでいくことができますように。そして神様、私たちがこの御言葉と共に歩む幸いに目が開かれ、それに喜びと感謝を持って、この地上を生き続けることができますように。闇のように思える世でありますけれども、イエス様の光によって照らされ、 闇が深まれば深まるほど光が輝くことを覚えます。どうか私たちが世の光として歩むことができるように助けてください。御言葉の恵みを心から感謝し、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に。